小児がん188電子冊子小児の肺細胞腫瘍2022年版国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会編集受診から診断治療長期フォローアップへの流れ目次1肺細胞腫瘍小児について2ページ1-1肺細胞腫瘍とは2ページ1-2症状3ページ2検査4ページ2-1腫瘍マーカー検査4ページ2-2画像検査4ページ2-3病理検査4ページ3治療5ページ3-1病気と治療の選択5ページ3-2手術外科治療9ページ3-3薬物療法10ページ3-4緩和ケア支持療法11ページ3-5再発した場合の治療11ページ4療養12ページ4-1入院治療中の療養12ページ4-2日常生活について12ページ4-3経過観察13ページ4-4晩期合併症長期フォローアップ13ページ小児の肺細胞腫瘍参考文献15ページ目次終わり1肺細胞腫瘍小児について1-1肺細胞腫瘍とは肺細胞腫瘍は胎生期胎児の時の原始生殖細胞精子や卵子になる前の未成熟な細胞から発生した腫瘍の総称です。精巣、卵巣といった精線由来のものと、線尾部、お尻、後腹膜、胃や腸のある腹腔より背中側の場所、前縦隔、胸骨と心臓の間の部分、頸部、頭蓋内など、性腺外由来のものに分けられます。頭蓋内では、下垂体、視床下部、消化体の付近に多く発生します。よく発症する年齢や頻度は、生じる部位により異なります。精巣、原発のものは、生後6ヶ月から12ヶ月頃に発症することが多く、これに対して卵巣原発のものは乳児期から成人期まで広い年齢に発症します。いずれも良性であることが多いです。また生後6ヶ月から12ヶ月頃は悪性である卵黄脳腫瘍も多く見られます。精線以外の場所で最も発生の頻度が高い部位は線尾部で、新生児の腰に大きな腫瘍が飛び出したように見えますが、ほぼすべてが未熟成分を含む良性型です。ただし、生後6ヶ月以降では、仙骨の前側に発生することが多く、悪性である可能性が非常に高い特徴があります。 まれに見られる頸部原発の腫瘍は、新生時期や出生前に診断されるものがほとんどです。また、後腹膜原発の腫瘍は、肺細胞腫瘍全体の 10% 程度であり、乳児期以降の比較的高い年齢によく発症しますが、悪性である可能性は 10% 未満と高くはありません。前中核の腫瘍は胸腺原発であることが多く、学童期、小学校に就学している時以降の高い年齢によく発症します。悪性腫瘍も少なからず見られます。1-2 症状。腫瘍がどこから発生したかにより、さまざまな症状が現れます。1、精巣、陰嚢腫大、陰嚢の一部が腫れ上がること。2、卵巣、腹痛、腹部腫瘤、腹部のこぶ、塊。3、線尾部、臀部の腫瘤。4、後腹膜、腹部腫瘤。ただし、腫瘤は外からは目立たないことも多く、症状がないケースもあります。5、前中核、呼吸困難。6、頸部、呼吸困難。7、頭蓋内、ホルモンの異常、物が二重に見えるなど。2、検査。肺細胞腫瘍が疑われた場合には、腫瘍マーカー検査を行います。病気の診断には、画像検査を行い、がんかどうかについて正確な診断をするためには、病理検査を行います。2-1、腫瘍マーカー検査。肺細胞腫瘍が疑われたら、まず腫瘍マーカーを調べます。腫瘍の種類によっては、腫瘍マーカーと呼ばれる、その腫瘍特有の物質、タンパク質などが作られ、それが血液など、体液から検出されるためです。腫瘍マーカーを調べることは、腫瘍の種類の判定に役立ちます。例えば、ヒト絨毛性ゴナドトロピン、ベータ鎖、ベータ HCG は絨毛癌で上昇し、アルファフェトプロテイン、AFP は卵黄脳腫瘍で上昇します。また、腫瘍の成分として、両者が混在することもあり、その場合は、両方の腫瘍マーカーが上昇します。それに加えて、腫瘍マーカーは、治療効果の評価にも役立ちます。肺細胞腫瘍の組織型のうち、肺細胞腫、未分化肺細胞腫及びセミノーマには特異的な腫瘍マーカーはありません。2-2 画像検査。腫瘍の状態や遠隔転移があるかどうかを調べるために超音波エコー検査、CT 検査、MRI 検査、骨新地グラフィー、腫瘍新地グラフィー、腫瘍に集まる性質を持った微量な放射線を出す薬剤を静脈から注射して、腫瘍の性質を調べる検査などを行います。それによって、どのくらい病気が進行しているかを知ることができます。2-3 病理検査。最終的には腫瘍全体、もしくは腫瘍の一部を手術で取って顕微鏡で調べること、病理検査によって診断が確定されます。 3. 治療。治療は、がんの進行の程度を示す病気、ステージや、がん細胞の性質、組織型、体の状態などから検討します。3-1、病気と治療の選択。肺細胞腫瘍の治療を選択する際には、次のことを調べます。3-1-1、病気、ステージ。肺細胞腫瘍の病気は、1期から4期に分けられます。表1。大まかに言うと、1期は、臓器などの中にとどまっていた腫瘍が完全に切除され、リンパ節に転移が見られなかったもの。2期は、臓器を包む膜に腫瘍が広がっているか、あるいは小さなリンパ節転移があったもの。3期は、目で見えるリンパ節転移があったもの、あるいは腫瘍の取り残しがあり、腹水または胸水の中に腫瘍細胞が確認されたもの。4期は、肺や肝臓など元の腫瘍から離れた場所に転移があったものです。また、卵巣肺細胞腫瘍については、国際産科婦人科連合 FIGO の病気分類が用いられています。表2。5ページ表。表1。小児の悪性肺細胞腫瘍の病気分類。日本小児血液がん学会編。小児がん診療ガイドライン2016年版2016年金原出版より転載。説明。小児の悪性肺細胞腫瘍の病気と状態を示した表です。病気ごとに状態を読みます。一期、切除炎または領域リンパ節に顕微鏡的腫瘍が見られず、完全に切除された極限性腫瘍。2期、摘出後も顕微鏡的残像腫瘍があるか、腫瘍皮膜が破れた場合、または顕微鏡的リンパ節転移がある場合。3期、摘出後も肉眼的残存腫瘍があるか、2センチ以上の大きさのリンパ節転移があるか、または腹水または胸水に細胞診で確認された腫瘍細胞が存在する場合。4期、肺、肝、脳、骨、遠隔リンパ節などへの遠隔転移のある播種性腫瘍。表、終わり。6ページ、表、表2。小児の卵巣肺細胞腫瘍の病気分類、FIGO 分類。日本小児血液がん学会編、小児がん診療ガイドライン2016年版2016年金原出版より転載。説明。小児の卵巣肺細胞腫瘍を病気別に示した表です。病気は1期から4期まであり、1期から3期はさらに3段階に分かれています。病気ごとに状態を読みます。1期、卵巣に極限した腫瘍。1A、片側の卵巣に乱れ、腹水はなく、胸膜が無傷。1B、両側の卵巣に乱れ、腹水はなく、胸膜が無傷。 1C 卵巣嚢が破裂し、卵巣嚢転移、腹膜洗浄陽性、悪性腹水が見られる。2期骨盤進展を伴う卵巣腫瘍。 2A 子宮または卵管に骨盤進展。 2B 他の骨盤内臓器、膀胱、直腸または膣に骨盤進展。 2C 骨盤進展及び 1C 期に示した所見。3期骨盤外腫瘍または転移陽性リンパ節。 3A 小骨盤外に顕微鏡的発腫。 3B 2cm 未満の肉眼的沈着。 3C 2cm を超える肉眼的沈着または転移陽性リンパ節。4期肝実質胸膜腔などの遠隔臓器転移。表終わり。 3-1-2 がん細胞の性質組織型。肺細胞腫瘍の組織型分類を示します。表3。最も頻度が高いのは奇形種で、細胞の分化、成熟の程度により成熟型と未熟型に分けられますが、小児ではいずれも良性として扱われます。成熟型は一つの腫瘍の中に神経系成分、脂肪成分、骨や歯の成分、粘膜成分などいろいろな組織成分が集まっているのが特徴です。未熟型では未熟な分化段階の組織が含まれます。悪性の肺細胞腫瘍には、胎児性がん、精巣、多胎芽腫、卵黄脳腫瘍、重毛がんや未分化肺細胞腫、卵巣、肺細胞腫、ジャーミノーマ、中枢神経、セミノーマ、精巣、重核などがあります。また、良性の奇形種が時間の経過により悪性化したり、悪性の形で再発したりすることもあります。7ページ、表、表3。肺細胞腫瘍の組織型分類。日本小児血液がん学会編、小児がん診療ガイドライン2016年版、2016年金原出版より転載。説明。単一組織型と複合組織型の2つについて書かれた組織型分類です。日本語と同じ英文がありますが、英文の読みは省略しています。丸1、単一組織型。カッコ A、未分化肺細胞腫、肺細胞腫、カッコ、ジャーミノーマ、閉じ、セミノーマ。B 胎児性がん C 多胎芽腫 D 卵黄脳腫瘍 E 重毛がん F 奇形種。1成熟型。2未熟型。2複合組織型。混合型肺細胞腫瘍。閉じ。以上の組織型の2種以上の構成成分からなる腫瘍。表終わり。 3-1-3 治療の選択。治療法は腫瘍の性質や体の状態などから検討します。患者やご家族の希望なども含めて検討し、担当医とともに決めていきます。図1は肺細胞腫瘍の治療について一般的な流れを示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。8ページ図。図1。小児の肺細胞腫瘍の臨床診断と治療。日本小児血液がん学会編小児がん診療ガイドライン2016年版、2016年金原出版より転載。説明。臨床診断と治療の流れ図です。順に読みます。肺細胞腫瘍は、1、悪性肺細胞腫瘍と、2、成熟期軽腫、未熟期軽腫の2つに分けられます。1、悪性肺細胞腫瘍は、1期の精巣腫瘍と、それ以外の悪性肺細胞腫瘍に分かれ、一期精巣腫瘍の治療は摘出のみ。一期精巣腫瘍以外の肺細胞腫瘍は切除をします。一期的切除とは、一回の手術で腫瘍をすべて切除すること。全摘ができれば一期的切除となる。一期的切除は摘出のみ、容易、困難の3つに分かれます。一期的切除が容易であった場合は、摘出後、術後化学療法をし、経過観察となります。一期的切除が困難な場合は、術前化学療法、残存腫瘍摘出、術後化学療法を行い、経過観察となります。経過観察中に再発した場合は、救済化学療法を行います。2-成熟期軽腫、未熟期軽腫は摘出のみとなります。図、終わり。まずは、検査結果から良性の期軽腫か、悪性かを判断します。良性の場合は、手術、外科治療のみで治療は終了です。悪性の場合は、まず手術が検討されます。切除した組織を顕微鏡で診断して、すべて取り切れていた場合でも、手術の後に薬物療法の一つである化学療法を行うことが多いです。すべて取り切れなかった場合は、化学療法を行い、再度手術を行うこともあります。また、完全切除が困難な場合や、遠隔転移のある場合には、術前化学療法を行うこともあります。再発時には、化学療法を中心とした集学的治療を行います。15歳からの青年期に発症した精巣腫瘍や卵巣肺細胞腫瘍は、成人の腫瘍の場合と同じ治療を行うことがあります。3-2、手術、外科治療。良性の肺細胞腫瘍に対しては、原則として手術による治療が行われます。一期の精巣肺細胞腫瘍は、摘出手術のみで化学療法は行わず、経過を観察します。卵巣の肺細胞腫瘍は、両側に発生することがあるため、可能であれば腫瘍のみを切除して、 卵巣を温存するようにします。完全摘除が困難と思われる場合は、化学療法で腫瘍を縮小させた後に手術を行います。新生児の大きな線尾部腫瘍では、腫瘍部分を流れている血液の量が多く、出血により難しい手術になることもあります。尾骨に腫瘍が発生した場合は、尾骨の切除を行います。後腹膜腫瘍では、腫瘍の大きさによって、良性の場合でも、腎臓など周囲組織を一緒に切除しなければならないことがあります。15% から50%。重核の腫瘍では、まれに腫瘍が気管を圧迫して呼吸困難となる場合があり、緊急に胸部を開けて圧迫を取り除く手術が必要となることがあります。3-3、薬物療法。薬物療法の一つである化学療法は、細胞障害性抗がん薬を用いて、がん細胞の増殖を抑える治療法です。手術の後に病気に応じて化学療法が行われます。ただし、成熟奇形腫や未熟奇形腫のような良性腫瘍では化学療法は行われません。また、悪性胚細胞腫瘍でも、精巣あるいは卵巣に発生したもので、かつ完全に切除できた一期の腫瘍については、化学療法を行わずに経過を見ます。一方、前述のように、初回の手術は腫瘍の一部を取るだけの生検にとどめ、化学療法で腫瘍を縮小させた後に、残った腫瘍の切除を行う場合もあります。2期から4期の悪性胚細胞腫瘍及び精巣卵巣以外の部位にできたすべての病気の悪性胚細胞腫瘍に対しては、化学療法が必要です。ただし、卵巣腫瘍のうち、性腺胚細胞腫瘍では、一期であっても、術後に化学療法を行います。標準的な細胞障害性抗がん薬の組み合わせは、シスプラチン、あるいはカルボプラチンと、エトポシド、プレオマイシンの3剤によるものです。放射線治療は原則として行われませんが、化学療法後に腫瘍が残っている場合には検討します。化学療法による副作用。細胞障害性抗がん薬による合併症として、骨髄抑制、白血球など血球の減少に伴う感染症、シスプラチンやカルボプラチンによる腎障害、聴力障害、ブレオマイシンによる肺障害、エトポシドによるアレルギー反応があります。また、細胞障害性抗がん薬のすべてに共通するものとして、二次がん、治療のための抗がん薬、放射線により生じるがん、不妊が挙げられます。骨髄抑制以外は必ず生じるというものではありませんが、治療から時間が経過してから生じるものもあり、注意が必要です。3-4、緩和ケア、支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、学校のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。支持療法とは、 がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子どもの場合、自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば、積極的に医療者へ伝えましょう。3-5、再発した場合の治療。再発時には化学療法を中心とした集学的治療を行います。片側の卵巣原発の場合に、反対側に再発したり、新生児期の良性線尾部胚細胞腫瘍が悪性となって局所、最初のがんと同じ場所、あるいはごく近くや遠隔再発、最初のがんの発生場所から離れている器官、または組織に転移したりすることもあります。線尾部に再発した場合は、再手術と化学療法を行いますが、追加の放射線治療をする場合もあります。また、未熟奇形種などの腫瘍が化学療法後に良性の成熟奇形種として増大し、胸腔内や腹腔内を占拠したりするグローイングテラトマ症候群（GTS グローイングテラトマシンドローム）も知られています。再発部位、組織型などにより、それぞれで状態が異なるため、病状に応じて、その後の治療やケアについて決めていきます。4. 療養 4-1 入院治療中の療養。子どもにとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、チャイルドライフ、スペシャリスト、CLS、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中の様々な不安が軽減できるよう、抱え込まずに多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。医療費のことも含め、さまざまな支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないというときには、まずは相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。4-2 日常生活について。入院治療後に退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により、体力や筋力が低下しているので、焦らずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。また、経過観察中は免疫力が回復していないこともあるため、近くで水疱瘡やはしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。 食欲が低下して食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。終焉・就学や復学については、子どもの状態や受け入れ側の体制によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと時期や今後のスケジュール、さらに活用できる社会的サポートについて、よく話し合いながら進めていくことが大切です。学校生活では子どもの様子を見ながら、担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。日常生活を送る上での特別な注意はありません。紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。 4-3 経過観察。手術後の状態や化学療法後の晩期合併症の有無、また再発の有無を調べる診察のために定期的な通院が必要です。また手術を行った臓器に特有のフォローも必要となります。例えば性腺であれば二次成長、思春期になって現れる性器以外の体の各部分に見られる男女の特徴を含めた内分泌の問題、卵巣であれば生理・月経の発来がどうかなどです。肺細胞腫瘍は比較的治りやすいとされている腫瘍ですが、再発することもあります。再発は手術後3年以内の場合が多いため、特に3年間はしっかりと定期的な検査を受ける必要があります。さらに晩期合併症にも十分な経過観察が必要なことから、一般的には少なくとも5年以上のフォローアップが必要です。 4-4 晩期合併症長期フォローアップ。晩期合併症は治療後しばらくしてから起こる問題のことです。疾患そのものの影響よりも化学療法、放射線治療、手術、輸血などの治療が原因となっていることが多く、本人や家族が晩期合併症について将来どのようなことが起こる可能性があるのかを知っておくことはとても大切です。どのような晩期合併症が出やすいかは、病気の種類、受けた治療、その年齢により異なります。その程度も軽いものから重いものまでいろいろあり、時期についても数年後から数十年後に発生するなど様々です。例えば、便秘、排便及び尿失禁、手術後のケロイドなどの美容上の問題や精神的な問題も発生することがあります。細胞障害性抗がん薬、化学療法による晩期合併症としては、腎障害、聴力障害、特に高音域の聴力低下、肺腺異常、酸素の吸収障害、ホルモンの分泌障害、不妊、二次がんが挙げられます。腎障害、聴力障害については、ある程度生じることは避けられませんが、同じ投与量でも程度には大きな個人差があります。また、ブレオマイシンによる肺腺異常については、障害が生じにくい範囲に投与量が抑えられているため、 肺障害が生じる可能性は低いと考えられます。不妊については、どの程度の割合で発生するか明らかになっていないため、今後の検討課題です。晩期合併症に関しては、これらの障害についての定期的なチェックが必要です。なお、晩期合併症の一つである妊孕性、妊娠するための力の低下については、近年、卵子や精子、受精卵を凍結保存する妊孕性温存治療という選択肢も加わってきました。妊孕性温存治療ができるかどうかについて、治療開始前に担当医に相談してみましょう。小児の肺細胞腫瘍参考文献。1、日本小児血液がん学会編、小児がん診療ガイドライン、2016年版、2016年金原出版。2、日本小児血液がん学会編、小児血液腫瘍学改訂第2版、2022年、診断と治療者。3、日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会編、小児腫瘍組織カラーアトラス第7巻、肺細胞腫瘍及びその他の臓器特異的希少腫瘍、2017年、金原出版。4、JCCG、長期フォローアップ委員会、長期フォローアップガイドライン作成、ワーキンググループ編、小児がん治療後の長期フォローアップガイド、2021年、クリニコ出版。原本をくずけ、小児がん188、電子冊子、小児の肺細胞腫瘍、2022年版。編集、国立がん研究センター、がん情報サービス、編集委員会。発行、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん情報提供部。郵便番号 104-0045、東京都中央区築地 5-1-1。本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。2022年7月作成。188E-202207-1。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページの QR コードがあります。ISBN 978-4-910764-13-9。原本奥付け終わり。